ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ヌサンダラ首都の最初の国家民間設備の支援施設は2024年に準備を整っていることについてお伝えします。学校、病院、市場などのヌサンダラ首都での最初の国家民間装置の支援施設はヌサンダラ首都に移動する前に2024年に準備される予定です。これはアンタラ通信社が受け取った OIKN コミュニケーションチームによるリリースで、ヌサンダラ首都庁長官であるアハマッジャカ・サントス・アディウィジャヤ氏が語ったものです。アハマッジャカ氏によると、これは生活の基本的なニーズを満たすために行われたということです。彼はまた政府が国家民間装置をヌサンダラ首都に移管するためのメカニズムを慎重に準備したこと、つまり第一段階で移管が2024年に行われることを説明しました。この初第一段階でジャカルタからヌサンダラ首都に移送された国家民間装置、インドネシア国軍、インドネシア警察の数は16,990人でした。それでは次のニュースです。日本の研究者は、油屋市は地域の効率を開き、経済を後押し上げると明言したことについてお伝えします。西カリマンタン州の油屋市農園は、地域の効率を開き、経済を押し上げることができるなど、地域と人々に幅広い影響を与えてきました。これは同志社大学の日本人研究者である林田教授が2008年以来の研究を得て結論すげたものです。日曜日、カリマンタン州ポンティアナックのアンタラ通信社が引用したように、林田教授は西カリマンタン州の油屋市農園は世界の植物油需要に対するサプライチェーンの供給者だと述べました。これはポンティアナックのタンジュンプラ大学と同志社大学の国際共同講義で林田教授が語ったものです。共同講義のテーマはインドネシアにおけるパーム油認証の実施における進捗報告、西カリマンタン州から教訓です。それでは次のニュースです。ビアック観光局は2023年の皆既日食フェスティバルに向けて準備を進めていることについてお伝えします。パプア州のビアックヌーフォー 県政府は4月18日から20日まで2023年セール・テルク・チェンドラワシー2023年に向けた一連のアジェンダの一つとして皆既日食フェスティバルを準備します。ビアク観光局長オニ・ダン・ウブン氏は日曜日アンタラ通信社に対し、1回の現象で2種類の食が連続して起こる皆既日食の祭典だと述べました。ハイブリード日食はキサル島、マオポラ島、ダマル島、ワトゥベラ島、アンタリサ村、ランデパンデイ島、ロスワル島、ヌムトイ、ウォーイ島、スルイ島、ビアクコタなどの遠隔地で見ることができます。皆既日食フェスティバルは2023年のセールテルク・チェンドラワシー活動の一部であるため、オニ氏は2023年の皆既日食祭が国内外から多くの観光客を迎え、ビアクからの稀な自然現象として皆既日食を直接見ることが望んでいます。それでは次のニュースです。国際通貨基金は金融の安定に対するリスクが高まっているため注意を呼びかけていることについてお伝えします。国際通貨基金専務理事のクリスタリナ・ジョルジーファ氏は日曜日の中国開発フォーラムで金融の安定に対するリスクが高まっていると述べました。ジョルジーファ氏は先進国の行動が市場の圧力を和らげたとしても引き続き警戒するよう求めました。ロイター通信社が引用したように、ジョルジーファ氏は2023年はパンデミック、ウクライナでの戦争、金融引き締めにより世界の成長率が 3% 未満に減速する困難な年になるとの見解を振り返しました。2024年の見通しが改善されたとしても世界の成長率は過去の平均である 3.8% を大幅に下回り、全体的な見通しは依然として弱いままです。それでは最後のニュースです。中国とホンジュラスが共同コミュニケに証明したことについてお伝えします。中国のチンガン外務大臣とホンジュラスのエドワルド・レイナ外務大臣は日曜日に北京での会談で共同コミュニケに証明しました。中国政府とホンジュラス共和国政府の間の外交関係の確立に関する共同コミュニケはいくつかの内容をカバーしています。これには両国国民の利益を保護し、大使館レベルでの関係外交を総合に承認することが含まれます。ホンジュラスは世界に中国は一つしかなく、中国政府が中国と台湾全体を代表する唯一の法廷代理人であることを認識しています。共同コミュニケでは日曜日にコミュニケが証明されて以来、ホンジュラス共和国政府は台湾との外交関係を断つと述べられていました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は欧州連合木材とミャンマー地区材の規制についてお伝えします。世界の森林破壊を減らすために欧州連合は2013年にいわゆる欧州木材規制を制定し、違法に伐採された木材の輸入を禁止しました。この規制はまたトレーダーに対し違法伐採による木材が欧州連合に入るのを防ぐためにあらゆる努力をするよう求めています。そのずっと前に2011年に調印された森林法の執行、ガバナンス、貿易、自主的パートナーシップ協定の下でインドネシアは2016年に欧州連合によって認められていた欧州連合への輸出用の木材の合法性を検証するためのシステムを実際に開発していました。これまでインドネシアは木材合法性協定を締結しているか、欧州連合との PPA 交渉中の15カ国を正式に承認している唯一の国です。しかし欧州委員会は2021年11月、進行中のすべてのプロセスを無効にする可能性のある法案を開始しました。新しい規制の下でこれまでのすべての進展が覆される可能性があり、欧州連合の港に到着したインドネシア産木材の輸入に厳しいチェックが課せられる可能性があります。インドネシア政府自体は提案された欧州の規制を10年以上にわたって行われてきた新法を台無しにするものとして批判してきました。ミャンマーから輸入された木材の原産地を追跡することは困難であるため、この提案は主にミャンマーを対象としているという人もいます。欧州連合の規制は違法伐採による木材、特にミャンマーからの木材の輸入の困難にするか、機会を近づけることを目的としていると言われています。ミャンマー産の地域材はその優れた品質から需要が高いです。トレーダーは厳格な欧州連合規制を回避するあらゆる方法を見つけるようとしています。とりわけチェコ共和国やクロアチアなど柔軟な監督を適用する欧州連合加盟国を利用することです。例えばミャンマーの地域材をオランダに輸入する場合はチェコ経由で行いました。オランダの造船所で超豪華なクルーズ船を製造するには地域材が必要です。この注文はアマゾンの共同創設者であるアメリカの億万長者ジェフ・ベゾス氏と有名なアメリカ人監督のスティーブン・スピルバーグ氏からのものでした。これらの豪華客船の販売価格は素晴らしく5億ユーロまたは約8兆ルピアに達します。グローバルフォーレスウォッチのデータによると、ミャンマーは2000年から2020年の間に1万6000平方キロメートル以上の熱帯林を失いました。科学的研究は地域が 伐採された地域ではミャンマーに残っている森林の質が低下していると結論付けています。目標が何であれ、欧州連合の新しい規制は以前に合意された規則を遵守するのに苦労しているインドネシアなどの他の国に害を及ぼすべきではありません。将来的には森林保全と経済的利益のバランスが取れることを願っています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は世界演劇の日のことから始めます。3月27日の世界演劇の日は国際演劇協会または ET によって開始され、世界中の演劇コミュニティによって支援されました。世界演劇の日は1961年6月にウィーンで開催された第9回 ET 世界協議で ET 会長アルフィ・キフィマー氏の提案によっても制定されました。次に1968年3月27日にスハルト氏がインドネシア共和国の第2代大統領に就任されたことについてです。1965年10月1日スハルト将軍が陸軍の指揮を引き継ぎました。スハルト将軍は陸軍司令官として任命されたほか、スカルノ大統領から治安と秩序の回復のための司令官に任命されました。スハルト将軍は1966年3月スカルノ大統領から3月11日の命令を受け取りました。彼の仕事は安全と秩序を回復することです。1967年3月の臨時人民諮問会議は特別総会でスハルト将軍を大統領代行に任命しました。1年後の1968年3月27日にスハルト大統領がインドネシア共和国の第2代大統領に就任しました。最後に1977年3月27日に KLM とパンアムの飛行機が衝突したことについてです。1977年3月27日に2機の利用客機 KLM フライト4805とパンアムフライト1736が現在スペインのカナリア諸島テネリフェにある北テネリフェ空港として知られるロスロデオス空港の滑走路で衝突しました。両機は衝突で破壊されました。衝突時に航空機の燃料が爆発した発火した結果としての爆発と火災が主な原因で、 KLM 航空機に搭乗していた248人の乗客と乗組員全員が死亡し、 パンナム便に搭乗していた335人の乗客と乗組員が死亡しました。しかし、パンナム便の乗客と乗組員61人全員が生き残りました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Langit begitu cerah, matahari berseri. Tapi kenapa hatiku gelap bagai malam? Burung bersiul mengepakkan sayap, tapi kenapa hatiku gundah tak berasa? Oh, tolong engkau mengerti aku.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はインドネシアが2024年までに先進国になるための鍵は下流化についてお伝えします。ルフト・ビンサル・パンジャイタン海洋投資調整大臣はインドネシアが2045年に先進国としてのビジョンを達成するための鍵は下流化と経済変革だと強調しました。これは3月24日金曜日に韓国のソウルで開催されたインドネシア韓国関係の50周年に関するビジネスフォーラムに出席している際、ルフト・ビンサル大臣が語ったものです。ルフト・ビンサル大臣はまた鉱物商品とその派生製品に対する世界一番の需要の高まりと環境に優しい技術製品の開発を受けて、インドネシアには世界市場で戦略的役割を果たす絶好の機会があると述べました。ルフト・ビンサル大臣は土曜日にアンタラ通信社が引用した声明で、インドネシアはエネルギー以降、鉱物埋蔵量が豊かで、新しい再生可能エネルギーの可能性が高いと述べました。エネルギー鉱物資料省とスタティスタのデータを引用すると、インドネシアは最大のニッケル埋蔵量、世界で2番目のスズ、世界で6番目のボーキサイト、世界で7番目の銅を保有する国であり、 437.4GW の新しい再生可能エネルギーがあります。これはディーゼルオイル、水、風、バイオエネルギー、地熱、海を含みます。さらにルフト・ビンサル大臣は2045年までにインドネシアは国内総生産が1万億ドルの先進国になるという野心を持っていると述べました。この目標を達成するためにインドネシアは少なくとも5つのことを実行できなければなりません。これにはさまざまな世界的課題の中での経済の回復、デジタル化による効率性の向上、村の資金の増加による経済的回復力の強化、脱炭素化とエネルギー転向による気候変動の影響の緩和、商品ベースから産業ベースへの経済変革を含みます。これらの点を実現するために下流政策を考慮して経済変動もインドネシア経済の決定要因となります。ルフト・ビンサル大臣によると、下流政策の実施は輸出額の増加、国内総生産への貢献、貿易収支の改善、雇用の改善、広報な開発のためのジャワ以外の新しい成長センターの開発などによってインドネシアが経済に大きく貢献することが証明されています。ルフト・ビンサル大臣はリチウム電池リサイクル産業への投資、低炭素排出の使用への移行、気候回復力の将来2022年の実務にで証明された公正なエネルギー移行パートナーシップは、パリ協定の実施におけるインドネシア政府のコミットメントだと述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソコンのインドネシアです。今日はジョグジャカルタ特別州の観光地グスインビーチをご紹介します。
Yogyakarta は外国人観光客の間で非常に有名なジャワ島の都市の一つです。文化的、歴史的な観光だけでなく、美しい自然の美しさも観光客を引きつけるものです。その一つはグヌンキドゥル県パンガン地区のギリカルト村にあるグスインビーチです。このビーチはジョジャカルタの町から45km です。ジョジャカルタの町を出発する場合、ビーチに行くにはウォノサリ、イモギリ、パラントリティスの3つのルートがあります。グスインビーチには白い砂浜と小さな波があります。穏やかな緑から青いへと水面がグラデーションになっているので、海面はとても美しいです。水がとても穏やかなので、このビーチは泳ぐのに快適な場所です。またこのビーチでシュノーケリングをして、水中の美しさを見ることができます。このビーチは湾にあり、激に囲まれています。ですから写真が好きな人は、急な激の上からも白い砂浜からもグスインビーチの美しさを捉えることができます。釣りが好きな人にとって、グスインビーチはお気に入りの釣りスポットがたくさんあるので、とても挑戦的な場所でもあります。それらの一つは急な激の上にあります。ここにはサバ、タチウオ、イカ、ロブスターがたくさんいます。グスインビーチはそれほど大きくありません。その特徴により、このビーチは漁師たちの船の停泊地です。グスインビーチには魚の競売場もあるので、グスインビーチには新鮮な加工魚を売る屋台がたくさん並んでいるので、不思議ではありません。このビーチの周りには、グスインビーチの周りで夜を過ごしたい人のための旅館もあります。このビーチへの入場料もそれほど高くはありません。5000ルピアとバイクの場合は2000ルピアで、車の場合は5000ルピアの駐車料金を支払うだけです。リスナーの皆さん、これでおさわなインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LDK 芸放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はアクサキプル、日本語で私は腹痛ですについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはアクサキプル、日本語で私は腹痛ですというタイトルの会話を聞いてください。この会話はケフィンさんとケフィンさんの同僚であるメラさんの間で行われました。会話は電話で行われました。
Halo Kevin, mengapa kamu tidak masuk kantor?
Aku sakit perut。
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。さっき、さっき。日本語で、病気、病気。カントル、カントル。日本語で、オフィス、オフィス。tidak masuk、tidak masuk。日本語で、出社しない、出社しない。tidak masuk kantor, tidak masuk kantor。日本語で、オフィスに来ない、オフィスに来ない。mengapa tidak masuk kantor, mengapa tidak masuk kantor。日本語で、なぜあなたはオフィスに来ないですか？なぜあなたはオフィスに来ないのですか？サキップル、サキップル。日本語で、腹痛。腹痛。アクサキッパルッ。アクサキッパルッ。日本語で、私は腹痛です。私は腹痛です。mengapa dia tidak masuk kantor? mengapa dia tidak masuk kantor? 日本語で、なぜ彼はオフィスに来ないのですか？なぜ彼はオフィスに来ないのですか？ dia demam。dia demam。日本語で、彼は熱があります。彼は熱があります。sakit gigi、sakit gigi。日本語で、吐いた、吐いた。sakit kepala、sakit kepala。日本語で、頭痛、頭痛。リスナーの皆さん、会話の中で、あく sakit perut、日本語で、私は腹痛です。という表現が聞こえました。この表現は、患っている病や痛みを伝えるために使用されます。また、患っている病や痛みを伝えるために、人称、代名詞または人の名前を使用して、その後に患っている病や痛みを続けることができます。例えば、アクサキプル、日本語で、私は腹痛です。他の例は、患っている病や痛みを伝えるために、他の表現を聞こえましょう。Mengapa kamu tidak masuk kantor? 日本語で、なぜあなたはオフィスに来ないのですか？アクサキプル、日本語で、私は腹痛です。Mengapa dia tidak masuk kantor? 日本語で、なぜ彼はオフィスに来ないのですか？さっきという言葉から始まり、痛みを伴う体の部分が続く、ラササキ、日本語で、患っている病や痛みを伝える表現がいくつかあります。例えば、サキッパル、日本語で、腹痛。サキッギギ、日本語で、 haita, sakit kepala, zutsu, nado desu. Listener, 皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Halo Kevin, mengapa kamu tidak masuk kantor?
Aku sakit perut.
Listener, 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Mengapa kita?
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiceindonesia、メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。